その日本でこのなんか差別みたいなものになんか当たったことってある？
私は受けたことはないけど、友達がなんだ韓国系の朝鮮在日の朝鮮系の友達とか会社にもそういう人がいたし、で名前もそのままコリアン系の名前でちょっと差別があったりとかっていうのはあったみたいで、なんかもう知らない人からもなんか朝鮮人帰れとか殺せとか言われたりとか、やっぱそういうのあったりするみたいだし、行政からもやっぱ在日っていうだけでなんかパスポートとかビザ系がちょっと日本で生まれた日本国籍のコリアン系の血が入ってない人たちと比べると手続きがちょっと煩雑になったりっていうのはあるみたい。だから大変そうだなと思う。
そうそう。でまあ、あと日本 の, その差別の問題だとブラックの問題もあるわけじゃない。
どの
あれブラックってご存知ない？
知らない。
え、嘘？え、高校で、え、学校で習ってない？あの、え？
何ブラック？
あの水平社も水平社運動とかそういうの習ってない？あの、え、得た否認。
あ、得た否認は。
そうそう、そっち系の、あの、そこから、まあ、あの、発するはブラックという、まあ、その、だから村八部と呼ばれてる人、まあ、その村の中の、
うん、
まあ、その、被差別。の人たちとか、あの、まあ、その地域の中の被差別の人たちで、
うん、
まあ、あの、まあ、ベースで言うと、日本 の, あの古来からの考え方で晴れと毛っていうのがありまして、その、まあ、あの、まあ、綺麗なもの、聖なるものと、まあ、汚れたものっていうものが存在して、だからその汚れというのを村の中で背負う、まあ、立場の人たちっていうのがいて、うん、それが、まあ、あの、川、まあ、だから、ね、日本の古来の考え方では血とか肉とかに触るっていうことはまあ汚れるっていうことになるから、
うん、
まあ、そういったもの、まあ、死体とか、まあ、血とか肉にあの、携わる、まあ、革製品、あと、まあ、屠殺場、まあ、肉屋さんとか、まあ、そういった人たち、まあ、昔は肉も食べないとこも多かったんだけど、
あんま食べなかった、
そうそう、食べない時代もあったから、まあ、そういう人たち、まあ、あの狩人の人たちとか、まあ、そういう人たちはそのあの、まあ、ブラック差別っていうのを、まあ、うん、まあ、受けて、まあ、でもね、それも実際のところはちょっといろいろ複雑な、あの、ね、江戸時代はそういう人たちが警察として働いてたりとか、
うん、
あのしたとか、そういうのもあるんだけども、それがあのとね、あの、明治になってそのちょっとシステムが壊れたことによって、そのもともとあのその別々の仕事をしたことによしていたことによって、ある程度のあの尊重がお互いあったのね、やっぱりそのは、あのブラックの人たちとそうでない人たちの間にあったものが、ただただ差別だけが残ってしまう状態になってしまって、それで現代に至っているみたいな。
今もある。
今もやはりあの、まあ、あそこの地域はブラックの人たちが住んでる地域だからっていうのは、あのね、東京とかはそこまで言われたって、どちらかっていうと関西の方がちょっと多い文化らしいんだけれども、
うん、
あの、まあ、そういうのがあって、まあ、だからあの結構あの知ってる人は知ってるね、あそこの人たちはやっぱりその、あの、エッタの人たちだから、まあ、そのなんかあんまり付き合わない方がいいよとか、あと、まあ、その、ね、昔小林よしのりってあの漫画家が漫画で書いてたのは、そのあのすごい友達同士だった人たちが、まあ、ある一人が怪我をして、それでどうしても輸血が必要だったからといって、その親友の人が血をあげるっていうことを、まあ、あの申し出て血をあげたのに、でその血をばあのもらった方の人が、あいつの血だけは絶対入れてほしくなかった、あいつは得ただからみたいな、まあ、そういうね、やっぱりそのこう、でもあとそれで結婚断られたりとか、そういうのも結構あるし、あの、まあ、
どこにでもあるんです
ね。あと、まあ、そうなんかね、あの日本の中のこの地域にその人たちが住んでますみたいなのを、なんか名前出してるなんかリストみたいなのが出回ったのがあって って、でそれによってちょっとインターネット上でそういう情報が出ちゃってて、まあ、それによってその、まあ、差別っていうのがまあ未だにちょっと根強く残っちゃってるっていう部分もあったりするんだけれども、そう、まあなんかまああのそうそう、まあ、その日本 の, あの問題としてそれはあるんだけど、まあ、それでそのなんか話の流れですっごい面白いのが、このやっぱり文化って日本だけの文、日本の中で行われていることだから、まあ、日本の中だけしか存在しないのかっていうと、そこから日本から移民として出てきた人たちの中にもやっぱりその文化残ってるんだよね。だからあの僕のお母さんがあのちょっとあの、まあ、老人のヘルパーの仕事を、まあ、その訪問ヘルパーかな、訪問ヘルパーの仕事をしてて、あの、まあ、その日本から出てきた、まあ、第一世代第二世代ぐらいの、 あの、カリフォルニアに住んでるあのご老人の、まあ、介護が必要な人たち の, あのお手伝いとかをしてて、でそういう人たちからいろんな話を聞いたりするんだけども、その中の一つですっごい面白かったのが、そのあの結構その老人の人たちはあそこにの角に住んでる何々さんはエタだったからとか四つ足だったからとか言って、そうそう、だからまあいろいろあったのよみたいなとかがもう本当にあの普通の会話として出てくるんだよね。そう、もう自分たちの住んでた土地を捨てて全く一新新しく始めようっていうところでもやっぱりそこの、やっぱり差別っていうかその立場の違いっていうものがあった方が便利だから、やっぱそれ持ってきちゃうんだよね、やっぱり持ってる人たちは。で、まあやっぱり結構関西とか、まあ、そう関西九州四国とかの人たちが多かったっていうのもあって、結構アメリカにもその文化がその日本人町、昔の日本人町の中ではちょっとあったみたいなんだよね。まあ、今ではもうほぼないと思うけど、でもその昔のあのからいる人たちっていうのはやっぱそこがあるんだよね。そう、まあちょっとこのアメリカの死にゆく文化のうちの一つだと思うんだけど、多分まあその思想を受け継いでる孫とか多分いないと思うから、
うん、
そうそう、まあまあ 死んでしかるべきなんだけど、でも、まあ、こういうのはやっぱりそのなんかこういうことが本当にあったんだよってことを記録しとかないと本当に多分闇に葬られていくんだろうなって思うから、
記録なかったらもう忘れ
ちゃう。そう、一応なんかね、いろいろ文献あさっていくと、そのあのカリフォルニアの日系人の演劇をやってた人の中で、まあ、それをちょっと題材に盛り込んでる演劇っていうのがちょっとだけあったっていうのはあるんだけど、でも本当にそれぐらいしか、多分そのやっぱりあの日本人の日系人、アメリカの日系人問題ってやっぱそのあの収容所問題がやっぱり一番バーンとあの大きく前に、そう、あの第二次世界大戦中のその収容所に入れられた時代みたいなのがやっぱりものすごいやっぱ目立っちゃうから、それ以外のやっぱり風俗的な部分みたいなのはやっぱりちょっとあの他に比べてやっぱ触られてない部分があったりとかして、だからそのうちの一つなんだよね、やっぱそのブラック差別問題っていうのは。
そう、ケンボーブログ書いたらそれかノートでこうなんだボイスブログみたいなのあるから、ね、
そうね、まあそういうのがあって、まあちょっとそういうのがあったんですよ、みたいな話をちょっとね、あの、まあ、ちょっと僕の面白いと思ってること の, あの一つなので、まあ、ちょっとぜひちょっとシェアできたらなと思って、ちょっと今回はこの話をさせていただきました。
面白かったです、
ありがとうございます。
すごい差別って深いね。
なんかこの話題に対してなんかもうちょっとなんか自分の思うところみたいなある、うん、そのジャパニーズとして、う
ん、なんか言われてみれば差別っていろいろあるなと思った。なんか日本だから全然ないかなと思ったけど、女性差別、なんだ、性別差別とか年齢とか、なんか先輩後輩自体も差別みたいな、後輩だからお前これ片付けろよみたいなのもそうだし、多分出身地とか、まあ、身長は分かんないけど見た目もあるだろうし、なんかたまたま生まれた時から髪が茶色い子もいたんだけど、やっぱそういうのも茶色いだけでお前何染めてんだよみたいななっちゃったりするし、なんか人って誰かを攻撃したいするのが楽しいのかなっていうのはあるか、
特に日本人はやっぱ周りの人たちが同じっていう意識が、そのなんかベースにあるから、 だからちょっとでも違うことがあると本当にそのちょっと違うところで、
うん、
がすごい目立っちゃうんだよね、
うん、ね、
そう、まあ、それこそ匂いとかだったりとか、
うん、
あのね、その貧富の差だったりとか、
うん、
ね、やっぱその見た目にすら出てこない部分とかでもやっぱり差別の対象になって、まあ、それがやっぱりいじめの発端になったりとか、だからまあ、ね、
うん、
いじめ問題っていうのもやっぱり最あの元を正してみるとやっぱ差別の問題なんだよね、
うん、
このだった僕がもともと一番最初に行ってたアメリカの小学校が、
うん、
あの白人しかいない学校だったんで、本当なんか、まあ、それはね、もともとうちの僕がもともと住んでた町っていうのがあの、不動産をやってた人が、
うん、
が、人種差別者でその白人しか入れないっていうことをしばらくやってた時期があって、ね、最終的にそれなんか FBI かなんかにずっと捕まったらしいんだけども、なので僕が住んでたそのある、そのある町のある一区画だけ すごい白人しかいないっていう地域があったのね。でだから僕が学校行ってもやっぱりその大多数が白人で、まあ、マイノリティの人たちはそこにちょっと端にいるみたいな感じだったんだけど、だからその同じ日本人の子とかも一人とかしかいなくって、
うん、
まあ一人いたらいい方ぐらいな感じだったんだけど、で、そう、で、まあ、そこから、でもそこにいた時はやっぱり僕はあの自分のお弁当
を、うん、お弁出たお弁当差別、
そう、お弁当、そう、あの、そう、お弁当差別があったんだけど、そう、
うん、
そう、やっぱりあのアメリカ人はみんなそのあのサンドイッチとポテトチップスみたいな感じの、
うん、
まああとリンゴフルーツ、
うん、そうそう、リンゴはいいかも、
そうそう、まあフルーツと、うん、あのサンドイッチみたいなのが、まあ、主流だったけど、でも僕はやっぱご飯が好きだったから、
うん、
ご飯が食べたいって言ってまあ我を通して、
うん、
あのご飯とお茶と、あのね、あのおかずのお弁当を、まあ、お母さん作ってもらってたんだよね。
いいお母さんやな、
本当に素晴らしいお母さんなんだけども、
ね、
あのでもまあそれがやっぱり違うからっていうことで、まあ、ちょっといじられたりとか、
うん、あるんだね、
そうそう、なんかやっぱ僕がそのね迎合しない人間だからっていうのもあるんだよね。
ほうほう、
そう、なんかその周りの人たちがやってることに合わせることがちょっとあんま得意じゃないくって、
うん、
やっぱどうしても我を通しちゃうから、
うん、
あのそれでまあ、ちょっと異分子として、うん、まあ、なんかちょっとあいつおかしなやつだなみたいな感じで扱われる感じだったんだけど
、
まあ、結局それはもうあのちょっと違う学校に移ることによって解決するんだけど、まあ、その同じ市の違う地区に行ったら、
うん、
もっともっとアジア人がいたっていう、
あ、そうなんだ、うん、同じ地区でもそんな違うんだ、
ね、同じ地区でも全然違って、本当僕の住んでた地区が特に白人が多かったの。
そうなんだ、
そうだって、うん、まあでも本当にうちのその僕の出た高校で、
うん、
去年大問題になったのが、あの学校のイベントで、うちの学校のフットボール選手数名のグループが、急にナチスの、あの敬礼をしてナチスの歌を歌い出したっていう。
どうした、
それでまあ世界的にあの大事件として
世界的に
、うん、あ、まあ世界的にまあ国の中で結構注目されたんだけど、うん、そう、あの、まあ、まあやっぱりね、そういうちょっとやっぱね、あのカリフォルニアの南カリフォルニアっていうのはやっぱ保守的な白人が多い地域っていうのもあって、あの、あとまあその南部からあの移ってきてる人たちっていうのもちょこちょこ多いんだよね、あそこに住んでる人たちっていうね、うん、まあ、そこにはそのクークラックスクランとか、まあ、そういうその白人至上主義の文化を持ち込んでる人たちが実は結構いて、
うん、あ、そうなん、
そう、だからあの結構影に隠れてるんだけど、カリフォルニアって割と全体的に見たらそのリベラルな州だけど、うん、そこの南あの、オレンジカウンティっていう地区だけは、うん、もうガッチガチの保守だ、
う
ん、ガッチガチの保守の、あの白人のビジネスマンが牛耳ってるっていう、まあ、まあ今はもうちょっとね、あの変わってきてるけど、うん、あのアジア人も増えてる、ベトナム人とかもすっごい増えてるし、あの変わってきてはいるんだけど、
うん、
まあでもあの基本的にはその全体的にあのリベラルの州の中のもう赤い紅一点みたいな感じだったね
紅一点、そうなんだ、
そうそうそう、 まあそういう中にやっぱりその、まあ、歴史的にも結構あの意外と、クークラックスクランのマーチが行われてたりとか、
今でも
あのまあでも本当にあのこの20年間でも行われてるし、あのそうそういう人たちはいるんだよね。あのそうそうそう、でも僕が子供の頃とかそういうの全然気にならなかったんだけど、うん、でもそうす、あの
そうなんだ、まあ徐々に多分変わっていくとは思うけど、やっぱ時間はかかるよね、変わるのには多分。
うん、まあだからやっぱり結局その、まあ、教育しかないんだよね、この問題に関しては、うん、だから僕もその多分自分が受けた教育がなかったら多分あの何もあの、疑わずに差別する人間、まあいまだに僕もあの全ての差別から逃れることができてるわけではないっていうか、その自分から発する全ての差別みたいなものから逃れるわけじゃない、やっぱり社会で生きてるといろんな差別的なやっぱり思想みたいなのがやっぱ自分の中に入いつの間にか入り込んでる時っていうのがあるんだよね。そうだからまあなんかそういったものを、でもそれが自分その本当に差別的な思想であるっていうことをあの知的に認識するっていうことが、
うん、
あの大事、まあ、だからそれこそそこの自分の中にある差別を差別する、
お
そうちゃんとそれが分かる、分けて分かるようになっておかないといけない、
理性の部分、
そう理性の部分で、そうでまあそれを、うん、あのそうやっぱりその知らないでやってるっていうのが一番、
あ特に子供は知らないからやっちゃうよね。
うん、そうそう、だからこそその知ら、まあ、物事 の, その、まあ、正しい正しくないがそこまで、ね、あのはっきりと分かれてる状態じゃない子供の時に、まあ、これは正しくてこれは正しくないんだよっていうことを、まあ、洗脳しておかないといけないっていうことなんだけど、
確かに、
うん、
ね、まあ、洗脳だよね全部。
でも何が正しくて何が正しくないか分かってないからこそ子供って面白いっていう部分もあるんだけどね。
うん、ね、そうなんだよね。
そうね、というところで、まあそう僕のやっぱみんなにその自分の心の中にある差別というものにもっと、うん、あのなんだろう、
うん、
自覚を持ってほしいなっていう、まあ、話でした。
憲法にとって差別は必要なもの、ない方がいいもの。
まあ、僕はね、あの最初あの多分ベースからして物事を選ぶのがとても苦手な人間なんだよ、ね、
ほうほう、
だからこれがこれより大事とか、
うん、
そういうのを選ぶんじゃなくても全部あの同等に扱いたいっていうのがベースにある人間だから、
うん、
だからまあ差別するのって実は僕にとって割と面倒くさい行為なんだよね。
じゃあ割とみんなフラットにっていう感じ
っていう方が自分にはナチュラルに来るんだよね。まあでも僕の中で多分一番重要な差別的なのはあの多分美醜差別が僕の中にすっごいあると思うんだよね。
そうなんだ。
うん、多分、
ね、美しい醜いで、
美しい醜いの差別多分僕の中で心の中にすごいあって、
それ好みじゃない、
好みなんだけど、
うん、
好みなんだけどやっぱりそのやっぱり美醜によって自分がその、うん、その人とあの意欲的に関わり合おうとしてるかどうかっていうのが変わってるのを自分でも感じたりする、まあ、だから それはもう第一歩の時点の話ね、うん、いやその人その相手のことを知るようになって本当に興味深い人間だなって思ったら、
うん、
まあ、それは変わってくるんだけどさ、
うん、
あのでもまあやっぱねなんか褒められたもんじゃねえなってやっぱり自分では思うからなんかそこには意識的にはなるんだけど、でも、
うん、
うーんまあそう、そこはやっぱ好みの問題とも密接に関係してくるからね。
ほうほう、面白いね、
好みとか思考ね。
そうね、
そう思考っていう問題もあって、まあ、思考っていうのもやっぱりその、まあ、これは良くてこれは良くないっていうのの違いが分かる大人っていうあの表現あるじゃない、
うん、あれも好みじゃない、
そうそう、あれもでもだからあれもやっぱりその人間 の,、
うん、
あの物事を分けるっていうことに対する執着 の, あの行き着くところなんだよね。
あ、なるほど、
あの物事がきちんと分けられてる人間の方が知的で頭がよくって、あのまあ何だろう、世の中 なんかそういう考え方に端を発して、だからまあそういうところ、まあ、だからそこと差別っていうのは本当に表裏一体にあるんだよなっていう、
うん、確かに、
ふうに思ったりとかして、だから、うん、そのそれが好き嫌いだからしょうがないよねって言える場面と、
ああ、そうね、
そうじゃない場面っていうのがあって、でも、うん、だからそこは本当に紙一重だったりするんだよね、
うんうん、
そこで自分の社会的信用を失うかもしれない場面っていうのもやっぱりあるわけで、うん、だからなんかあの、まあ、そこ気をつけていかなきゃいけないなって、やっぱそれやっぱ美醜は本当にあの人を傷つける可能性がある問題だしね、うん、
そうそうね、そうね、
人間の美醜はね、
美醜はね、あんま気にしたことないかも、美醜、
うん、そうなんだよね、うん、
なんか美しい女の子は見てるの楽しいけど、すごいイケメンはあんまなんか見ていたくないというか、違う生き物に思えて、あんまりこう、あ、これも差別か、
そうなんだよ、差別なんだよ
これか、
うん、そうそう、自分と関係ないものとしてる、
あーそうかそうか、
そうそう
そ
う、
それか、
そう、
私も差別してるわ、
だから分類してるんだよ、やっぱり
してるわ、うん、
そう、でも同じ人間なんだよ、
ね、そうだね、
そうそうそう、
そういえば今日は最終回と聞いたんだけど、
え、
どういうことですか、
どういうことか僕が聞きたいです
すいません、私の仕事の都合で今回が最終回です、はい、
残念です、
今までありがとうございました、
今まで本当にありがとうございました、本当にこれのおかげで僕 の、うん、あの人生、あのまた一筋の光が灯ったような気持ちです、本当
に自分でやったらええやん、
まあまあまあ、でもね、あのね、バランスの問題っていうのがあって、やっぱり話を、うん、あのそこにいる人に聞いてもらってるっていう見え方と、
うん、
あの一人でなんかめちゃくちゃボソボソ喋ってるって見えるのと、
うん、
まあなんかやっぱ見え方が違うし受け取られる方が変わってくるから、
う
ん、まあ、あのやってることほとんど同じっちゃ同じじゃないですか、やっぱり
最悪やったらいいんじゃない、ここはね、そう、
まあ、だからそう、 そういう工夫もしていかなきゃいけないのかなって思うね、もしやるんだとしたら、
うん、
なんかやっぱ僕の好きなバランスっていうのはなんかその対談形式の方がなんか面白いんじゃないかなって、
うん、
まあ、その僕のやりたい話題とかによってなんだけどね、まあ、その一人でやった方がいい話題もあるし、なんか誰か他の人がいた方がいい話題もあったりとかするし、やっぱりそのね、誰かがいることによってあのその知識レベルとかもやっぱ違う人たちと喋ることによって、
うん、
あのあこれも説明しなきゃいけないなっていうことを気づかされたりとかするし、
うん、
そう、まあね、だからやっぱ僕は、ね、せっかくやるんだったらね誰かとやりたいと思うんだけど、でもね、さやかさんほどねやりやすい人なかなかいない、
あのね、ビビナビで探しなさい、
ビビナビで探せばいいのかな
一緒にポッドキャストしてくれる人みたいな、
あそうなんだろうね、まあなんかやってみるのも面白いかもね、
う
ん
う
ん、
意外といそうな気がする、う
ん、まあやるんだったらやっぱちょっと環境を整えなきゃいけないような気もするけど、
そうね、今度はもっとお金持ってる人がいるといいね、スタジオ代払える、
そうだねスタジオってどこにあるんだろう
ねえ、まあありそうだけど、
ありそうだけど
ね、
そうそう、
うん、それかなんか一部屋、
うん、一部屋持ってる人ね、
ね、あと人ん家入っても OK な人、
うん、な人ね、なかなか、
ね、うん、すいませんね、急に、
そうですね、
申し訳ないですが、
あれ今日さやかさん側の話題もやると思ってたけど俺喋りすぎた、
ちょっとまあ時間的にちょうどいいかなと思って、
残念、ちょっとそっちの話もしたかったな、
いえいえいえ、
ね、
じゃあこんな感じで、
はい、
じゃあ、はい、じゃあほな、
さよなら、おまけ放談室、前回のやつで僕がちょっと喋りすぎたので、ちょっとあのさやかさんのテーマちょっとだけやってもらいます、
はい、今回は鬱について話します、
わー、超上がる
上がる上がる、私は別に鬱ではないんですけど、昔鬱っぽかったことがあって、まあ声の感じで分かると思いますが、自殺未遂は多分3回ぐらいして、
声の感じで分かるの、まあ、そんな
分かんない、こう暗い、
ただの暗い人だっているでしょ、
暗い感じがそう、なんか首吊ってみたり、ダムで飛び込もうとしてみたりとか、屋上から飛び降りようとしたりとか、車に轢かれようとしたりとか、まあ、いろんな策を 寝ましたが、まあ、どれも失敗し今に至る感じなんですが、で剣坊はなんか鬱はどんなイメージがありますか？
いやもう本当に、まあ、僕もちょっとだけ鬱っぽい時期があったので、
うん、
まあ、だから本当に何もやる気が起きないし、まあ、将来に対する、うん、あの希望が何一つ感じられないから、
うん、
この先行き詰まってんなって思ってる感じだよね
、うん、
俺の経験はね、
うん、ね、なんか先が見えないというか、もう生きてでもしゃあねえわみたいな、うん、もうなんかみんな死んじまえみたいな、こうネガティブになるんだけど、そんな鬱でも割とあ鬱でよかったなって今だからこそ思うことが何個かあるので、剣坊があるそうなのでどうぞ。
ね、ちょっと待って、もう一回言って。
鬱で鬱経験してよかったなと思ったこと。
ああ、まあでも鬱やっぱ経験してよかったなって思うのは、やっぱりその、うん、他の鬱な人がいる時とかに、
うん、
まあなんだろう、まあもうちょっとあの理解を示してあげることができるっていうことが、
うん、
まあそのやっぱりその鬱っていうのは本当に一つの形があるわけじゃなくって、うん、人それぞれ別の鬱があるし、
うん、
だからでとりあえずはあの受け入れるしかないんだよね。
うん
ね、なんかこのそういうのって、
ね、
そうっていうのが分かったかな。なんかそう、う
ん、いいじゃないですか。
そうなんかやっぱその人をその人として受け入れるっていうことしかできなくって、
うん、
そうでも僕としてもしてもらいたいのはそれだけなんだって、
ほう受け入れてもらいたい、
うん、って思うんだけど、でもまあその今自分が置かれてる状態っていうのに対しては問題意識も必要なんだけどね。
そうだね、
まあ、そう問題意識に絡め取られてあの状態、まあ、状態が おかしい方向に行っちゃう場合もあるけれども、
うん、
でもその今自分がいる状態、このなんかねあの自分がうまく機能してない状態みたいなのがさ、
うん、
あのそうこのまま続いていってもいいことはないっていうこと、
うん、
まあ、そこに この状況を変えたいって思うことっていうのがやっぱすごい大事なんだけど、でもその状況を変えたいっていうのもまあ諸刃の剣なわけだよね、
うん、
あの全部終わらせてしまいたいっていうふうに変える場合と、
うん、
まあ、その先がある変え方みたいなのがあると思うんだけども、
うん、
で紗友香さんはその鬱っぽかった時はどういう感じだったの？
その時はひたすらもう死にたいみたいな、なんかず他の感情が入ってこないというか、あと多分会社員じゃなかったからこそ自分の時間が割とあった分変なこと考え続けちゃったっていうのはあるかもしれない。でも鬱で良かったと思うのはなんだろう、ちょっとしたことでもハッピーを感じられること、
あ
なんかもう同じ空気吸ってるのに殴らないでくれてありがとうみたいな、そんなレベルだからなんかここ存在しててもこう殺そうとしないでくれてありがとうみたいな、話しかけてくれてありがとうみたいな、ちょっとしたことでもこう受け入れこん、うん、られるってもらえるのがすごいありがたいなと思うから、割と多分鬱になる前は結構なんだわがままというか感じだったような気がするから、まあ、それは、うん、社会で生きる上では今思うと良かったかなと思う。
まあ本当に自分がこの世に必要ないものだと思ってしまっちゃいがちだよね。
うんね、そうね、みんなそうかもね、うん、あみんなじゃないけど、
いややっぱこれだけさ人がたくさんいるとさ、
うん、
自分一人ぐらいいなくなってもいいんじゃないかってやっぱ思っちゃう、
うん、
よね。
うん、それはあるね。
なんかやっぱその延長線上にあるんだと思うんだけど、
うん、
うん、まあでもえなんでその毎回計画は失敗したの？
多分やっぱり行きたかったから、あとなんか死にたいっていうのは多分アテンションが欲しかったのかもしれない。なんかこう親にも言いづらかったりとか恋人にも言いづらかったりとか こう人に言うと迷惑になるから自分がしんどいっていうのは、だからそれを吐き出せなくて、その死にたいっていう感情になったのかなって思ってたけど、でもやっぱ本能的には多分生きたいってなって、であとそこまで多分実際に亡くなった人ほどシリアス深刻ではなかった。
死にたいっていうことは言えたの？
うん、一回行ったら割とこう大げさというか、母親は割結構なんでどうしてってなって、父親はなんだそのまま聞こえないふりでテレビ見てたみたいな感じで、私もちょっとどうしていいか分かんなくて、あと生理前に死にたくなるのは割と一定の人には普通なことだから、それが分かってなくて、母親もそういうのを知らないから余計にこの子おかしいんじゃないかみたいななって、私もちょっとあわわわってなっちゃうみたいな、
まあね、あわわわってなるよね。
うん、
なる。うちもお母さんちょっとあわわわわってなったもんね。
あ、そうなんだ。健康は死にたいって言った。
俺もなんか生まれてき、
うん、
来なかった方が良かったんじゃないかみたいに思った時期があったりとかして、
うん、
やっぱそういうのお母さんに言ったらすっごい悲しまれたよね。なんかやっぱりさ、
うん、
自分で体痛めてさ、割と頑張って育っていってきたやつにそんなこと言われたくないよね、
う
ん、
まあそうね、
そうだよね、うん、なんてやっぱり、まあ、うちのお母さん割と愛情注いでくれてたと思うし、自分では。
あ、そうなんだ。
そうだから、まあなんだけれども、でもなんかそのやっぱり母親からは多分愛されてるだろうなって思ってはいたけれども、でもそれ以上に社会からね、
うん、
これから社会に必要とされ、なんか社会に必要とされなかったらいらないものになるんじゃないかっていう、なんかね、まあ、それ、まあ、その考え方がまあ僕の中で一番の敵なんだよね。社会にいらないものとされたらいらないものであるみたいな、本当にその、そう、それが、でもそれにすごいとらわれてた時期があったんだよね、
うん、今は。
だから今はあのいらないと思われてるものこそ愛そうって思ってるかな。そうだからこそやっぱ文化っていうものを愛してる。やっぱり文化っていうのは本当に人間にとっては余剰物だから、
うん、なくても生きてはいけるよね。
そう、なくては生きていけるけどもあった方がいい。で、まあ、だから僕もそんな存在になりたいんだよね、
う
ん、あのこの世の中にはなくてもいいけど、
うん、
まああった方が面白いよねぐらいの、
うん、
そういう存在が僕の一番目指してるところかな。
ほう、
そう、
ね、やっぱ面白みがないと生きててもつまんないしね。
うん、
そう、だからこそ文化が発展したし、みんななんか作るし、
うん、
だから、まあ、なくても生きていけるけど必要っちゃ必要なのかなと、ね、はい、じゃあこんなところでおまけ編でした。
はい、まあ、生きてこうぜ。
はい、じゃあ楽しい一日を、
はい、バイバイ。
バイバイ。